はい、続いて、建物の中の、お話をします。本日は建物の中には入れませんので、配布資料のですね、あちこちに内部の写真がありますので、そちらを合わせてご覧ください。さて、この建物の中のですね、写真をご覧になって何に気づかれるでしょうか。内部ってレンガの建物っぽくないんですよね。これが結構大事なポイントでして、実はこの建物は先ほどレンガでできてますよと申し上げましたが、鉄筋コンクリートも使われていると、いうことです。なので建物の中に入っちゃうと、鉄筋コンクリートの柱があって梁があってっていう構成になっています。で、先ほど関東大震災を境にレンガが使われなくなって鉄筋コンクリートに変わっていったよって話をしましたけども、鉄筋コンクリート自体は19世紀末主にヨーロッパでですね、技術が開発をされてまして、関東大震災前にも日本にも入ってきていました。で、ただ本格的に普及するのは関東大震災後なんですけども、それまでいろいろなこう技術的な試行錯誤をしていた時代というのがありまして、まさにこの被服支廠倉庫はですね、そのもう試行錯誤の最たるものでして、レンガでずっと作っていたものに実験的にコンクリートを一部使ってみようという、どうもそういう使われ方をしているようなんですね。はい。で、じゃあそのレンガ、じゃあこの建物レンガなの、コンクリートなの、どっちなのっていうふうに思われるかもしれませんが、この建物は両方を使ってます。どういうことかというと、建物自体はですね、まあレンガがやはり基本なんですね。まあレンガ、通常のレンガの建物と同じようにレンガを積んで壁を作っていくというところまでは一緒なんですけども、建物の中の柱とか床とかですね、そういうところって従来は木とか鉄を使ってたんですけども、そこのところにコンクリートを使ってみてるっていう考え方でどうも設計をされているようです。はい、つまりレンガとコンクリートは併用されていて、両者が一緒になって建物を支えているということになります。まあ、こういった併用している例というのは、国内にですね、ちょっと私の調べる限り他に見当たらなくて、どこかにあるのかもしれませんが、ちょっと他に見つかってないということで、大変ユニークな、構成になっています。で、さっき申し上げた広島のその他の陸軍施設、例えば、陸軍兵器支所、で、これについては、中はですね、どうも木が使われていたようだと。で、両松支所はこれ今でも残っているので行けばわかるんですけども、側はレンガなんだけど中は鉄が使われてますね。なので、コンクリートを使ったのはどうもここだけで、なんでコンクリートを、まあ、実験とはいえ使ってみたのかというところの、理由はよくわかっていません。で、このコンクリートもですね、関東大震災前のこれはコンクリートですので、必然的に日本の中では、最古級、一番古いとは言わないけども、一番古いグループの中の一つだということが言えます。で、日本のですね、コンクリートは、まあ、19世紀に、まあ、ヨーロッパではこう、徐々に出てくるんですけども、日本で入ってくるというのは、まあ、20世紀にほぼ入ってからでして、1903年に、琵琶湖疎水というのは京都にあるんですけども、そこの橋に使われていると。まあ、ちょっと他にもですね、もうちょっと古いのもどうもあるようだという話もあるんですが、まあ、大体その頃からようやく始まっていて、で、被服支廠の頃1910年代に、まあ、いろいろちょこちょこと、実験が敵に立てられてたということがあります。なので、この建物は、多分広島では一番古い鉄筋コンクリート建物じゃないかなと思うんですけども、日本の中では、最も古い部類の一つ。 世界的に見ても相当古いですね。世界で一番古い鉄筋コンクリートのアパートっていうのがパリに残ってて、これが1903年なんですけども、まあ、たかだかその10年後でしかないわけで、世界的にも非常に古いというふうに言えます。まあ、それだけでもですね、建築史、建築の歴史上、非常に大きな意味がある建物ということが言えると思います。はい、では次はですね、その他のいろいろ特徴のお話をします。次のトラックを再生してください。